10月28日金曜日です。古川流です。
はい、ずっと鎌倉殿、つまりは、源平合戦からの話をやっておりました、はい、あっちにいたりこっちにいたり、はい、今日はね、天下の美女、
美女、
はい、
この方でしょう。
謎解き川流です。購入区
知りませぬ橘だけはと時はいい、知りませぬ橘だけはと時はいい、
全く何のことかわからないけれど、はい、時はというのはあの時は御前、はい、牛若丸の
たびたび登場しま す、ね、この時間
彼女は、はい、近衛天皇の中宮九条院という人に仕えておりました。ところが源義朝に望まれて嫁子さん行くわけです、はい、まあ嫁子って言っても 本妻ではありませんが、そして今若音若牛若の3人の子供を産むと、
はい、
で義朝は前にやりました保元平治の乱で負けて東国に逃れて、で味方と信じたやつに風呂場で殺されるのやりました ね、ブラブラもやりました、
はい、
で今度大変でしょう時は、うん、幼い子供を抱えて、
はい、
まあ逃げる、
うん、
時は午前は夜を待って友も連れず今若を先に立て音若の手を引き赤ん坊の牛若を懐に抱いて出る、
うん、
清水寺でも保護してもらえず伏見の叔母を頼ろうとした。しかし叔母も平家を恐れて彼らを屋敷に入れない。親子4人は雪の降りしきる伏見の山中を何重しながら越えていく。
うん、大変、
ね、雪に降り込められてもはや一歩も進めないと、たまたま近くにあった貧しい家の戸を叩き、はい、一夜の宿を乞う、
うん、
そのうちの女房は心優しい女性で落ち度と知りつつも親子を中に招いて急場を救ってくれる。この雪の伏見越えっつのはね、まあいろんなものになってるんだそうです。
そうですか。
流さるでしょ。そして、時は御前たちは伏見で一息ついた後に大和の国奈良県でしたな、はい、に住む、おじを訪ねてそこにかくまわれる、
うん、
しかし清盛は時はの母さんを捕らえて母さんの命と引き換えに3人の子供を伴って出頭することを命じる。
なんと
時は清盛の前に出ます、
うん、
時は御前と見て清盛はびっくりしちゃう。あまりの美しさ、
一目惚れ、
ね、で時はがその願うままに3人の子の命を助けた、その代わりお前は俺のものになれと超人愛、超愛の超ですな、まあ愛人でもいいんでしょうけど、
うーん、
ね、そして清盛の超愛を受けていた間に時は御前は一条を設けたらしい。で平家物語によると清盛には8人の娘がいるが、その8番目の娘が時は御前の子供らしい、
らしい、
あよくわかんないですよね、うん、この辺ね。で清盛の寵愛が薄れて後彼女は清盛から暇を出されて藤原長生という人物と結婚する、
うん、
そして彼と結ばれるに至った事情はよくわかんないけど、要はその下げ渡しみたいなもんでしょうね、
うん、
清盛が自分の、まあ、愛人である時は御前を、まあ、与えたということですよね。でこの彼との間に時は御前は一人男の子を設けていると。この子はねなんか結構偉くなるらしいんですね。そしてどうなるかというと、
はい、
時は御前は平家の滅亡後息子の義経が頼朝と今度敵対していくでしょ、
うん、
そして最後はね京都で鎌倉方のに捕らえられて、そしてその後は不明と、
うーん、そうですか、
いうのですね。で
先ほどの
その前にそう、はい、これ前にありましたね、清盛に迫られるやつですね。
牛若の目が覚めますと時はいい、牛若の目が覚めますと時はいい、
これ和江さんも記憶があると言います、
はい、覚えてますね。
そして一番最初に戻る、う
ん、はい、
ね、これですね。
知りませぬ橘だけはと時はいい、
うん、
知りませぬ橘だけはと時はいい。
日本で4つ有名なあの姓あの、はい、あります。いあのな位の高い、
はい、
源平統吉、
うんうん、
源、
うん、
平家、
うん、
東は藤原、
うん、
そして橘ですね、
ですね、
はい、この4つのうち
橘、
この美女は、
はい、
源氏に 嫁ぎ、うんうん、清盛平家に嫁ぎ、
そういうことですね。
そして最後は藤原に嫁ぎ、はい、で立花だけは、
うん、はい、
嫁こそ行ってないという、うん、そういう謎解きですね。まあ美女のなんて言いますかね、美しさの ゆえの悲しさというか、うん、ね、そういう運命でありました。もう一人の美女教育行くんですけど、
はい、
こっちはあまり知られてない、な、まあ、これも謎解き川柳なので、
はい、
やってみましょう。
もう一人の美女とは、
うん、こういう
遠藤は今朝手にかけて衣を着、遠藤は今朝手にかけて衣を着、
全く意味がわからない、
わかりません、
ね、
遠藤さん、
あの鎌倉殿の13人にも初めの頃出てきたね、あのうさんくさいボンズがいるんですよ。
そうですか。
文学というね、文学というボンズはね、はい、まあ、4,5 種のボンさんで、で伊豆に流されて、その伊豆で源の頼朝に会って、お前は挙兵をしろとかこう焚きつけるボンズですね。彼は、
はい、
元は北面の武士、
あの元武士、
産業のようにね、遠藤盛遠という武士でありました。そして彼がですね、
はい、
ある年の春に行われた橋の供養の日というか、橋陰、うん、まあ開通式みたいなんですね、
はい、
一人の美女を見て惚れちゃう。
あ、そうですか。これまた、
これまた彼女は同じ一族渡辺党の渡辺左衛門の城渡りという人の妻で、
うん、
今朝御前という人、
今朝御前
だから遠藤は今朝って出てきますね。
そういうことです ね。
で彼はね、やっぱりこうなんだろう、惚れて頭がおかしくなるみたいなもんですよ。今朝御前のお母さん衣川という人なんですけど、森藤はね、お母さんのところに行ってね、うん、お前の娘をくれなければ殺すと脅迫する。
あ、
母親は途方に暮れて事の次第を今朝御前に告げると、
うん、
でお母さん助けたいでしょ、
はい、
うん、で今朝御前はやむなく森藤に会って、
うん、
こういうのです。
夫を殺してくれるならあなたの意に従いましょう。
どういう気持ちですか、和枝さんね。で旦那の寝床心情を教えて、で日を選んで寝込みを襲うように森戸をそそのかすと。そして当日、今朝午前は夫を留守にさせて自分がその心情に伏して森戸の刃にかかって果てる。濡らしたば真っ暗だからね。
そうですね。
そして明け方の薄明かりの中で血に濡れた首の主が今朝午前であることを知った森藤の悲しみと後悔は激しかった。そりゃそんでしょ
う。
これ北面の武士だわね、ここで切腹をするべきでしょうが、
しない。
彼はその場で出家を決意する。
あ、そうですか。
そして、
うん、
妻の凄惨な死を知った夫の渡りも出家すると。美女一人死んでボンズが二人出来上がるというか。そして、
うん、
ねえ、ここですよ。で今度そのお母さんも出家して尼さんになったと。でその出家した森藤が文学商人になって、
うん、
でこいつはね、さっき言ったようにその、頼朝に会って挙兵を促したと。 なのでまあいろいろ荒っぽいんですけど、でいろいろ本を見るとね、ものすごくよく書いているのと、
ああ違うんですね、見方が
全然違うんですよね。でだから、うん、あの最後はね、
はい、
頼朝が今度死んで後ろ盾を失うと、うん、まだあちゃこちゃこう焚きつけ で最後の最後はね、沖の島に流されて、でまだ許されて今度は対馬に流されてで死んだという話もあるぐらい。
そうですか。
まあそういう、でも美女はね、
美女
辛いですね。
今日は美女のお話、
美女です、ね、
お二人、
ええ
歴史をも変えるんですね、美女はね。
ですね、すごいですね。クレオパトラの花がどうのこうのですよ。はい、
ではプラスワンに行きます。この人たちと1週間ジャン&ディーンをお送りしてきました。
今日のはね、
はい、
ちょっとドラマチックなんですよ。
ドラマチック
古い1942年だから、オラが生まれる前にできた曲で、多くのブロードウェイのミュージカルを作ったジャック・ローレンスという人、
はい、
この人がね友達だったね イーストマンというところね、イーストマンからのイーストマンですよ。だから当時はもうベラボな金持ちですね、
うん、
遊びに行った時にまだちっちゃいリンダという娘、
はい、
これをこの子を題材にして作った歌なんですよ。
へえ。
そしてそのリンダちゃん、
はい、
聞いたことないですかね。リンダ、
はい、
後に、
はい、
ポール・マッカートニーの奥さんになるリンダ・イーストマン
そうです
かのだからモデルという、うん、そういう曲です。
ジャンドリーン、リンダ。